コミュニティラディオ天神Triple Seven。
知ってる？就活。はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
はい、じゃあもう一回行きましょう。おはようございます。
おはようございます。
はい、時刻は10時を回りました。こちら福岡市中央区大名天神にございますコミュニティラジオ天神コミテンの場所からですね、生放送でお送りしております。はい、はい、ちょっと待ってくださいね、緊張してるんで。
はい、
はい、今日はですね、なんといつもまたまたですね、いつも、はい、進行してくださるシャッフル北尾こと北尾陽一さんがですお休みなので、はい、学生で回していこう。
全然お会いできてないです。
寂しい、はい、北尾さん聞いてますか。
寂しいよ。
ということなんですけれども、今日はですね、まあ、1年ぶりに登場していただくゲストの方と、また初めて来てくださる学生のゲストもいるので、はい、皆さん55分間お付き合いのほどよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまずはですね、提供からいきましょうか。
はい、
提供お願いします。
はい、この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りいたします。
はあ、素晴らしい。
噛まずに言えました
理性がですね。はい、ということでまずは自己紹介からいきますか。はい、はい、じゃあ学生のパーソナリティからいきましょう。まず誰からいきますか。
じゃあ、はい、私からいきます。
お願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
九州大学21世紀プログラム2年生の久富美優です。本日もよろしくお願いいたします。
イエ
ーイ。お願いします。
最近の近況報告は何かありますか。は
い、ですね、前々から言ってたんですけれども、うん、月曜日から、うん、なんと自動車免許を取るために教習所に通い始めまして、
お、
今一生懸命運転をしてるんですけれども、あの自分の運転がですね、うん、思ってた以上にセンスがなくて
まだ始めたばっかりでしょ。
まあ、始めたばっかりなんですけど、もうすぐですね、あの来週中には仮免許を受けて、うん、取れるかなっていう感じなんですけど。
早いね。
そうなんです、あの自動車学校と違って教習所なので、運転できる時間の制限とかもなくって、自分であの好きなようにですね、あの予約が埋まってない限り運転ができるんですけれども、まあ下手くそでですねもうですね、あの頑張ります。今月中にですね、はい、取れるように頑張ります。
次の放送では免許が取れてることをね、
はい、皆さんで祈ってていただけたらと思います。
はい、
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ次は誰が行きますか。
はい、
はい、皆さんおはようございます。九州大学農学部3年の阿部千澄です。本日もよろしくお願いします。
イエーイ、
イエーイ、
阿部ちゃん。
はい、私の近況報告なんですけど、私つい昨日東京から帰ってまいりまして。
おかえりなさい。
はい、ただいまでございますけれども、はい、あの東京の方で関東、まあ、東京っていうか大体横浜なんですけど、あの3日間ほど食品会社大手の企業さんの、企業説明であったり、見学、研究所内の見学であったりとか、 OB の方のお話を聞かせていただいてですね、私前々からこう食品の研究所に行きたいなってこうぼんやりと言ってた部分があったんですけど、はい、その食品企業の研究所っていうのと全然違う、その科学系の、あの研究所っていう面からの食品っていうその見方が全然違くてですね、まあ私がまず何をしたいのかっていうのをまあ再確認じゃないですけど考えていかないといけないなっていうのを学んだ研修となってましたので、なりましたので、はい、今後はちょっとそこら辺も考えつつ自分の可能性、自分が何をしたいかっていうのを見つめ直そうと思いましたっていう感じです。
ちょっと質問いいですか。
はい、
どう違かったんですか、その観点というのは。
ですね、あの食品企業の研究所っていうか、うん、その食品企業ってなるとやはり食品がメインなんですよ。
うん、
食品っていう観点からしか見れない 部分があるんですけど、化学系の企業で言いますと、その例えばシャンプーでしたり、うん、その普段使うような洗剤でしたり、そういう皮膚とか肌とか、うん、そういうところに全然違う観点の研究をやってる中で、そこで発見したことを食品に生かすであったりとか、うん、その結構研究主体でやって、それをどういう形で商品として出すかっていう形の選択肢の中に一つ食品があるっていう感じで見れて、そういう、なんでしょう、研究主体でやれるっていうところも、まあ面白いかなっていうふうに思いました。
あ、なるほど。はい。あ、文系だから分かんないけど、そういう結構細かな違いが
そうですね。ですね。商品ありきなのか、研究ありきで商品をどのように出すのかっていう形ですね。
はい、なるほど。
はい、はい、そんな感じなので今日も頑張ります。
お願いします、
はい、よろしくお願いします。
最後に私からですね、皆さんおはようございます。西南学院大学4年の竹上詩織です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。イエイイエイ。
ですね、もう本当に最近の近況報告は、ですねまずアルバイト辞めましたっていうことをここで報告しますアルバイト、あの、ベーコン、あ、
言っちゃった
。某地下街の、あの、辞めて、新しい店舗で、あの、またこれから頑張ろうっていう風になったっていうことと、あと先日、あの、大分の方に旅行に行ってきて、なんかこう、大学生らしい旅行の仕方というか、うんうん、プールとか全然行かないんですけど、その大分の、あの、別府の、はい、あの、あるじゃないですか。はい、今ちょっとどう忘れちゃったけど。
杉野ホテル。
あ、そう、杉野ホテルに行って、はい、プールに入って、なんか、あ、大学生だなーっていうのを、最後の夏休みなので、あ、大学生だなーっていうことを思い浮かべながら、もうこういうのってあんまり社会人になったらできないんだなー、寂しいなーって思いながら、一泊二日過ごしました。はい。ということで今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい。今日ですね、なんと、学生のゲストさんと社会人のゲストの方がいらっしゃってるんですけど、はい、まずじゃあ最初に1年ぶりに登場の社会人のゲストの方から自己紹介を軽くお願いします。
はい、株式会社未来色の梶尾と申します。
はい、
はい、私は立命館アジア代表大学大分別府の大学を卒業しまして、今福岡で、福岡の生活2年目ぐらい、はい、になります。
最初はどちらにいらっしゃったんですか？
最初は卒業後は東京で別の職場で勤めてましたけども、転職とともに福岡に来ました。
あ、なるほど。どうですか福岡2年目にして
2年目にして、はい、あ、住みやすいですね、やっぱり。
東京とやっぱりどちらが住みやすいですか？
住みやすいと言うとやっぱ福岡ですかね。も
う
1週間が8日になったなと思います、
福岡。福岡だと
というと、
東京って僕通勤1時間半ぐらいだったんですね。で往復で3時間ですよね、うん、福岡だと今通勤片道20分ぐらいなんですよ。で40分、1時間ちょっと少なくなったのが、1週間って考えると1週間で8時間ぐらい活動できる時間が増えた。それって1日に起きてる時間じゃないですか。
あ、
1日増えたなっていう意味ですごく生活が、なんでしょうね、豊かになりました。
わ、すごい、そういう感覚になるんですね、うん、はい、
通勤時間がね、向こうはもう比較にならない、うん、千葉から通ってらっしゃるとかいらっしゃるので、ね、すごい。
なるほど。
近況報告していいですか？
お願いします。
2ヶ月前に入籍をしました。
おめでとうございます。
はい、
どちらの方とご結婚？
あ、大分の出身の女性です。
それは どういうご知り合いでとか？
あ、僕が学生時代に知り合った女性 で、
あ、素敵ですね。
もう3年もうすぐ3年ぐらい、あ、2年半ぐらいですかね、
お付き合いされて、
付き合いの
末、おめでとう
ございます。
ありがとうございます。
嬉しいですね、こういう報告を聞けて。
幸せな近況報告を聞いて朝からですね、
はい、私の近況報告なんて忘れてます後でじっくり梶尾さんにはお話を伺うので、はい、今日もよろしくお願いします、はい、
お願いします。
じゃあ学生ゲストの方、はい、自己紹介お願いします。
はい、下関市立大学経済学部3年の甲斐瑞希と言います。そうですね、北九州から下関まで通ってるんですけど、うん、電車で通ってるんですけど、私は1時間半ぐらいかけて通ってて、
う
ん、
ああ、
時間を、そうですね、
通勤の時間を無駄にしなければいいだけなのであ
、はい、頑張ります。
今日はどういうきっかけでこちらにいらっしゃったんですか？
今日はですね、カラスターで、うん、下関にカラスタっていう場所があるんですけど、はい、私大学のゼミを通してそのカラスタで地域活動を やっていて、うん、そうですね、その地域活動やってる中で、まあ、北尾さんと出会って、うんうんうん、そんな感じでした。
地域活動って言ったらどういうことを主にやってるんですか？
は
い、
地域活動の内容としては、その唐戸商店街が、まあ、高齢者がたくさんいっぱいいらっしゃるっていうことなので、うん、高齢者がもっとこう安心して外出できたり住みやすくなるように、まあ、工夫、学生がこう何か提案できないかっていうことでやってます。
おー、すごいですね。そういうのはなんでその高齢者にピックアップしたとかっていうのを教えてもらってもいいですか？
なんでっていうのはもうやっぱこうアンケートとか、アンケート、まあ、歩いてると高齢者の方がもうたくさんいらっしゃって、商店街がもっと明るくなるには高齢者がもっと楽しい生活をそこで送れたらもっと明るい商店街になるんじゃないかって思うので、はい、そういうことですね。
おー、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でですね、今日のテーマを発表してないので今日のテーマをお願いします。
はい、今日のテーマはバリアバリューです。
はい、
はい、
バリアバリュー、は
い、バリアバリューということで、う
ん、なるほど。これは多分一番カジオさんがやっぱり答えを知ってると思うので、あ、うん、まあ、学生はバリアバリューがどういうことなのかっていうのをちょっと、
うん、考えていきましょう。
うん、何だと思います、バリアバリューって聞いて。
まあ、直訳すると、うん、バリアはまあ障害、うん、でバリューは価値ですから、うん、そのやっぱり何でしょう、社会でそのどの業界 でもなんですが、うん、商品というものを考えるにあたって、うん、他者と の差、
うん、
何かそういう差っていうところに価値が見出されると思うので、うん、なのでこのバリアバリューって言葉も何かしらのまあ障害というまあマイナス的なイメージを逆に差としてその価値化するというか、
うん、
そういうものなのではないかと思いますが、う
ん、素晴らしい、
お、
完璧な説明だと思います
。ありがとうございます、
は
い、
僕の解説はいらないと思います。
どうですか、こうバリアバリューっていうのを一応身近で働かれてると思うんですけど、
はい、一応、ま、うちのミナイロの理念である言葉です、バリアバリューっていうのは、もうおっしゃったようにバリア、障害をバリュー、価値に変えていくと、で、ま、従来よく使われるバリアフリーと異なるもので、バリアフリーというのはバリア、障害をフリー取り除くと、その根底には障害っていうのはかわいそうなものであるとか、うん、マイナスなものであるとか、うん、っていうそのマイナスイメージが根底にはつきまとうと思いますが、必ずしもそうではないだろうと、
うん、
障害っていうのもある種価値に変えることができるのではないかという意味合いの言葉ですね、
うんうん、
誰もが持ってるコンプレックスとか、うん、弱みとかっていうのを強みに変えていこうっていうメッセージが込められた言葉です。
うん、なるほど、正解。
ありがとうございます。や
っぱりこう普段生活してて、私たちがそういうあんまりその生活してる上でこうここがもうちょっとこうした方がいいなっていうことって多分あんまり目線が違うから思わないと思うんですけど、そういうのってこう商店街とかで活性化していく活動で、自分はこう思ってなかったけど本当はこうだったんだっていうのを気づきとかありました？
気づき、でもそうですね、ちょっとした段差でもやっぱ歩きづらいとかっていう意見はいただいてたり、あそこの階段がなかったらもうちょっとこうそっちにも行きやすいのにとか、そういう話はまあ伺いました。
そうです
ね、あともうちょっと何かが変わったらもっと住みやすい街ができるんじゃないかと思います。
そうですよね、
その通りと思います。
なるほど、
はい、バリアバリューって言葉は何でしょう、そのバリアを持った側が見える、
うん、
なんていうんですか、目線というか、そういうものを価値にしていくっていうのだと思うんですけど、そのそういうものを持っていない、見えていない側の人がそれを見るのってすごい難しいと思うんですよ。そこら辺はどんな風にされているのかなと思って。
なるほど、バリアっていうと イメージするのって障害ですよね。その障害例えば身体障害で車椅子に乗っていたりとか、うん、っていうことをイメージするかと思うんですけども、うん、でも必ずしもその障害って分かりやすい障害だけではなくて、うん、こう誰もが持ってる生きづらさとか、うん、っていうことに通じる話だと思うんですよね、うん、なんであの振り返ってみれば実はちょっとこう使いづらいなとか、うん、不便だなとかって誰もが思ってることじゃないですか、うんうんはい、そこに焦点を当てていくっていう意味ではみんなに通じる話だなというふうに思います、うん、
なるほど。じゃあ最初のナンバーを挟んでですね、はい、またもっともっと梶尾さんにたくさんお話を伺いたいと思うので、はいはい、最初のナンバーに行きたいと思います、はい、これを選んだのはどうですか、はい、お、みずきちゃんどうしてこれ選んだんですか、は
い、私はですねこの歌を、うん、あの高校時代の部活の時の先輩に送った歌ですごく思い出したので、うん、はい、これを選びました。
おお、ありがとうございます。じゃ曲紹介というのがありまして、うん、なんとかかんとかでなんとかみたいな、
なんとかかんとかで
そう、なんとかなんとかではアーティストです。でなんとかは曲名です。
あの M ステのアナウンサーみたいな感じで、
あ、そういうことですね。
はい。っていうのをお願いしているので、はい、お願いします。
しまし
すいません説明下手で曲紹介をお願いします、
は
い、
ではナオトインティライミで今の君を忘れない。
コミュニティラディオ天神トリプルセブン。
はい、お聞きいただきましたのはナオトインティライミで今の君を忘れないでした。はい、
はい、
でですねこれからも梶尾さんについてたくさんたくさんお話を伺っていこうかなと思うんですけれども、はい、一応ですね最初じゃあ千鶴ちゃんから何か質問があれば、
はい、あのちょっとお伺いした話では、うん、最初からこのミライロという会社にいらっしゃったわけではなく、うん、その、
はい、
これ会社名言って大丈夫？
あ、いいですよ。
マザーハウスっていうそのバッグとか、はい、その結構発展途上国からその取り寄せたじゃない原材料を使って日本とか先進国を売り出していくっていうすごいやりがいのあるような仕事をなされてたと思うんですが、
はい、
どうしてこのミライロにいらっしゃった経緯っていうのがすごく気になったんですけど、
はい、直接的な理由で言うと、
はい、
このミライロの九州の拠点を立ち上げたのが、うん、僕の大学時代の友人だったんですね。
うん、
で、まあ、彼が立ち上げたタイミングで、僕はその時マザーハウスに勤めてましたが、
うん、
一緒にやりませんかっていうふうに誘ってくれて、で、まあ、僕別にマザーハウス嫌いだったわけでもないし、やりがいを感じながら仕事をしてたんですけども、その、まあ、彼はすごく、僕も大学生時代にすごい仲良くて、一緒にいつかビジネスしようねっていうふうなことを話す仲だったので、思ってるそのタイミングが早く来たなという思いで、転職を決意しました、ね。
でもどのぐらい勤められたんですか？
1年ちょっとです。
すごい、それはすごい決断だなって思うんですけど。
あ、そうですね。でも根本的に、やってることは変わらないと思ってます。
うん、
っていうのは、僕、まあ、個人としてはそのマイノリティとその、うん、まあ、こうレッテルを貼られる社会は嫌だなっていう思いでずっと仕事をしてるんですね。でその途上国を見る、うん、その世界の視線と障害者を見るマジョリティ側の視線って本質的には変わらなくて、かわいそう、何もできないだろう、安く働かせとけばいいっていうレッテル貼りをしていることによってそのマイノリティ側の可能性を否定されてしまっている。それをなんとか覆そう、そうじゃないよねっていうこと、いうふうに光を当てる仕事はであることはマザーハウスにいても今の仕事も変わらないので、そういう意味では別に僕は目指している社会は一緒だし、いいかなと思ってます。
そのマザーハウスではその途上国から発信していこうみたいな感じだったと思うんですけど、はい、その時はその途上国の人たちをその何でしょう、こうベア、いや違う、その途上国の人たちを助けるというか、その人たちに技術を教えて、はい、その人たちの力でみたいな感じ。
そうですね、
だと思うんですけど、はい、そのこのミライロユニバーサルデザインっていうのはその人たちの障害をこうなくしていこう、減らしていこうっていう感じ、
はい、
って思ってて私は、
はい、
でその障害者の人たち自身への その支援っていうか、
はい、
そういう風な面はあるんですか。
支援という形で直接障害のある人に手を差し伸べるようなことはしてない。でもその周りの環境を整えていくことで彼らがより働きやすい、よりお買い物しやすい、より学びやすい環境を作っていきましょうっていうことで、その周りの環境を整えているのが僕の今の仕事。
なるほど、なるほど。
直接的なアプローチっていうよりもその周りから変えていこうという感じですかね。はい、
なので僕らのお客さんっていうのは障害のある当事者ではなくて、その方々が利用される施設やお店、銀行とか市役所とか美容院とか商店街とか、その普段の生活で必要としているものを提供しているお店とかですね。
そうですね、私たちはこう課長さんのことを知ってるから、こう未来路がどういう会社なのかっていうのが分かってると思うんですけど、はい、初めて今日お聞きの方は、
ね、
未来路のことが分からないと思うので、割と簡単にでいいので説明をしていただけたら嬉しいです。
はい、未来路ユニバーサルデザインと言われるものやバリアフリーのコンサルティングをしている会社です。ざっくりと言いますと、でそもそも起業したのは、創業社長は車椅子に乗っているものでして、それこそ学生時代に起業したんですけれども車椅子に乗っている自分だからこそ気づけることっていうのを社会にビジネスを通して還元したいという思いで、ユニバーサルデザインバリアフリーのコンサルティング業務を始めました。今社員が50名ちょっといまして、そのおおよそ、20% から 30% 3人に1人の割合で障害のある当事者が在籍している会社です。全盲の社員もいますし、全老の社員もいますし、それを必要としている人の目線でバリアフリーの監修してますっていうようなのがコンセプトなんですね。その中で授業領域としては3つあって、障害者が感じているバリアっていうのを大きく分けて3つある。1つは環境、つまりハード面ですね、施設や製品、2つ目がソフト面、意識のバリア、これは接客や接遇に関してのバリアです。で3つ目が情報、これは行きたいお店に行けるのかどうかが分からない、調べられないっていうバリアっていう、この3つに対してアプローチしているのが僕の会社で、未来路でして、なので施設製品に関して言うと、まあ、施設面で、当事者の視点からバリアフリーの調査をすることもあるし、今僕らはその高齢者障害者の方のモニターさんがいるので、そのモニターさんを活用して企業に対してサービス製品開発一緒にしていきませんかっていうアプローチをすることがあります。それこそ食品会社も一つあったりしますね。パッケージのデザインとか、どうやったら使いやすいかとか、お店の陳列の仕方とかっていうのがあります。で2つ目のソフト面っていうのは、これは僕らはユニバーサルマナーというふうに名前をつけて検定授業をやってまして、高齢者障害者の方への接客接遇サービスサポート方法をお伝えする研修を行ってます。で3つ目の情報面でいうと、アプリケーションを開発していて、これは BMAP という名前のアプリケーションなんですが、食べログやグルナビのような形で街中のバリアフリー情報を口コミ型で投稿閲覧できるアプリケーションです。でお店の前に段差が何段あるかっていうのは、とか、これ調べても分かんないですよね、なかなか。で僕の社内にも車椅子の技術がいますけど、一緒に飲みに行こうってなった時にお店探すのすごい大変なんですよ。普段行きつけのお店って階段段差あったっけとか、エレベーター入れたっけとかって結構あって、お店に電話するんですね。お店に電話して聞くしかないんですけど、お店に電話したところで大体バイトの人が出るんで、バイトの人も分かんないわけです
よ。そうですね、
あれうちの店って段差何だったっけとかって分かんなかったりして、結局お互い分かんなくてすごいストレスで、行ってみないと分からない、行ったけど入れなかったっていうことが結構あって、なんでそういうのを解消するためのアプリですね。だからまあ100人車椅子ユーザーの方がいて、そのうちの80人入れたら、あ、じゃあ私も入れるかもとかっていうふうに思えるような社会を築いていきたいっていう、はい、3つの授業領域でやってます。
梶尾さんはどの分野っていうか、それをメインでお仕事をされてるんですか。
僕の職種は基本的には営業なので、そのお客さんのところに行って、まあ、なんか困ってることないですかっていうようなスタンスでいきますね。実際に例えば障害のある方お客さんがいて、なんかトラブルになったことありますとか、例えば回収しようと思ってるけどどこから回収したらいいかわからないとかっていうことを思っていらっしゃる方も多いので、一緒にそのお店を見てどういう点を見ればいいかっていうのをちょっとアドバイスしたりとかっていうことはあります。
なるほど、たくさんやっぱりやられてるんですけど、はい、どうですか、こういろんな視点から見て、一応今カラスタでやってるんですけど、 みずきちゃんは
カラスタの視点とはちょっと違うんですけど、今ちょっと質問があっていいですか、うん、
はい、
その普通の会社だとやっぱ健常者の方がたくさんいて、はい、でみんなで働くけど、その未来路では障害者の方と一緒に働く中で、はい、何かやっぱり一般の会社よりはちょっと不便なことがあったりするとかはありますか、
はい、
何か工夫があるとか、
はい、そうですね、不便だなって思うことというよりは、やっぱりその何でしょう、意識がやっぱり変わります。例えば、耳が聞こえない人と会議をするってなった時に、普段通りの会議の進め方じゃ入れないわけですよね。この人の意見をちゃんと聞くためにどういう会議のあり方をすればいいのかっていうのをみんなで一緒に考える、ことによってすごく意識が変わったりします。議事録の取り方一つとっても変わるし、でそういう、こう普段自分の生活の中で当たり前と思ってきたものを変えなければいけないっていう状況になった時にすごいいいアイデアが生まれたりすることっていうのはありますね。
なるほど。そこから生まれたいいアイデアっていうのを具体的に教えていただけたりするんですか。
具体的に、
すいません。
あります。例えばそうですね、まあ、お客さんに提案する時に説得力があるっていうのも一つだし、 あとはそのアプリの開発に活かせたりとかっていうこともあるので、そういう意味ではそうですね、はい、
そうですね、
あります。
ありがとうございます。みゆみゆは何か質問ありますか。
私さっきの3つの柱の中の2つ目に出てきたマナー検定にすごく興味持ったんですけど、はい、それってどんな人でも取れるような検定なんですか。
はい、ありがとうございます。誰でも取れるものです、で事前学習なしで受けられるものなので、はい、いつでも来てください。福岡では毎月1回開催してます。
すごい頻度で結構な回数であるんですね、
はい、
じゃあちょっとみんなで受けに行きましょうかね、
はい、どのぐらいの方が毎回受けられに来るんですか。
だいたい20から30ぐらいです。
でもですね、結構やってる方は結構街中で見るんですけど、目のこういうゴーグルとか、はい、あとこういう耳が聞こえないふりして、ふりふりというかこう格好をして街中歩いてみて、
はい、
で周りにこう連れ添ってっていうのも、それも一環っていうことなんですかね。
あ、そうですね、街中に出ることはないんですけども、まあ、その大きめの会議室を取ってそこでやることはあります。
実際に自分でやっぱり体験してみて気づくことってありますよね。そこから見えてくるところとか、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではです、たくさんお話を聞きたいんですけど、ちょっと次のナンバーに行きたいと思います。
あ、はい。
次のナンバーはどなたが選びましたか。
あ、僕です。
はい。
僕の青春の曲でして。
青春の曲。
はい。
おお、どんな思い出が。
中学生の時に、
はい。
仲間うちと一緒にバンドを組んで、
はい。何されてたんですか。ギター
を。で歌った曲です。
おお、それは。もう青春いっぱいですね。
青春いっぱいです。
思い出が詰まった一曲を、
はい、昭和がすごくプンプンするような
では曲紹介をお願いします。
はい、はい、ジュークで3分間日記。
コミュニティラディオ天神トリプルセブン。
はい、お聞きいただきましたのはジュークで3分間日記でした。そしてですね、この番組は3つのチャンネルでお楽しみいただけます。まず1つが FM ラジオ周波数 77.7MHz、はい、福岡市中央区を中心に福岡市内でお楽しみいただけます。もう1つがサイマルラジオです。サイマルラジオはスマートフォンや携帯電話、タブレット端末、そしてパソコンなどインターネットがあれば、つながる環境であればですね、どこでも聞くことができます、
はい、
なんとですね、世界からもこの放送を聞けるので、ぜひこう
世界に
発信していてください。コミテンのホームページからバナーがございますので、そちらからクリックしていただきますと、ラジオと同じクリアな音源をお楽しみいただけます。過去にはですね、その世界からということなので、マレーシアやベトナムからもメッセージをいただいております。そしてですね、見えますか皆さん、こちらにですね、カメラがあるんですけど、手をお願いします。あちらのカメラも、こちらのカメラもお願いします。こちらですね、スタジオの様子をです、ね、生放送のライブストリーミングでお届けしております。 ユーストリーム、IBM、クラウドビデオですね、サイマルラジオと同様に、コミテンのホームページからバナーがございますので、そちらをクリックしていただけますと、見ることができます。はい、では行きますよ、皆さん。はい、せーの、
見える聞けるラジオで会うオンエア
ということですね。これは、ゲストの方はびっくりさせる。
びっくりした。
振りなんですけど。覚えてらっしゃいました？
いや、全然覚えてなかったです。
ということで、こういう風にびっくりさせるっていうことなので、はい、3度目の時には、かずよさんまたこう。
あ、できるようになってる。
お願いします。
これ最初聞いた時本当にびっくりしますよね。
なんか、なんじゃこれって思います、
ね。私もゲストで最初出させてもらった時に、突然これが始まって、どうしようってなりました。
まあ、びっくりさせるっていうことなので、はい、はい。ということで、かずよさんはこう、未来色とか、質問なんですけど、未来色だったり、はい、あとは、そのマザーハウスだったりっていうので、こう結構そういう、なんていうんですかね、そのこう概念をなこう最初の、ね、なくしたい、マイノリティをこうフリーにしたいみたいなことを言ってたんですけど、はい、それっていうのはこう学生時代とかそういう経験があったからそう思われたとかっていうのはあるんですか？
そうですね、それはやっぱり僕も強い原体験があって、うん、僕は高校を中退して辞めてるんですけど、うん、まあ、そもそも僕高校進学してから一回精神疾患であるうつ病になって、うん、半分引きこもりになって学校も辞めたんですね。で、まあ、病気そのものも辛かったんですけど、僕が一番辛かったのは周りの無理解だったりとかがゆえの孤独感っていうのがすごく辛かったっていう原体験があります。例えばその高校を辞めてから僕アルバイトをしようと思ってバイトを探したんですけど、10件ぐらい断られたんです僕バイト。高校辞めたっていう履歴書を出して、うん、で面接をして、まあ、こういう病気になったっていうことも話したら、うん、大体まあ雇ってもらえなかったんですね、うん、で初めまさかと思って初めて出した嘘の履歴書、高校卒業って書いた履歴書ですんなり雇ってもらえたんですよ、うん、っていうのが僕はすごく当時17歳とかでしたけど、うん、ショックだったんですよね、うん、もう自分自身を偽らないと世の中から認めてもらえないっていうことがこんなにしんどいんだっていうのはすごく思ったんで、うん、その中退とか、まあ、病気、障害、何でもいいですけどレッテルを貼られて可能性を否定されてしまってるような人に対して僕は強いシンパシーを感じるのが今の仕事、まあ、前職のマザーハウスもそうですけど、うん、に通じています。
あ、そうなんですね。結構そういうのってこう履歴書とか私も就職活動で書いたんですけど、やっぱ自分の本当のことを書かなきゃいけないけど、はい、それがこう相手にあんまり伝わらなかったりっていうのは、私は全然そういう経験がないですけど、はい、そういうのでこう他人と評価が違うっていうのは結構面接とかもしてて思ってたので、うん、それはなんかこう何もなかった私さえ結構きついかったので、
はい、
そういう本当に体験をされた方だと、
うん、
私だともう潰れてしまうかもしれないです、
ね。あ、まあ、僕も本当に潰れかけてましたけど、まあ、でもやっぱ家族とか周りの友人先輩の支えは大きかったです。
なるほど。その今はその未来で一応頑張ってらっしゃるんですけど、はい、今後こういう風になっていきたいとか考え方こういう風にしてもらいたいとかっていうのありますか？
あ、それで言うと一つは、まあ、今の僕の会社業界っていうのはいろいろやってますけど福祉に続けられるんですね。福祉業界っていうことで言うとやっぱ健全な意味で儲けたいとか所得を得たいっていう思う若者が憧れる業界にしたいなっていうふうに思います。
健全な意味で、
はい、僕もこういう仕事をして障害者団体とか、うん、施設の方とお話しする機会をいただいて、うん、
はい、
思うのはあまりにも何でしょう、清く貧しい製品、
うん、
善意に支えられている業界だなっていうふうに思って、単純に言うとお金が回ってない、あんまり補助金頼みだったりするんですよね、が故にあまり若者にとって憧れるような業界ではない、
うん、
本当に思いを持った人が働いていますけど、
うん、
いい意味でちゃんと稼ぎたいんですとか、
うん、
お金持ちになりたいんですとか、うん、っていう若者、優秀な若者が生きづらい業界だなっていうふうに思います。
そうですね、はい、
そういう意味ではそういうなんか固定概念規制概念を変えたいなと思うんで、
うん、
僕らはその株式会社としてやっている以上、うん、しっかりと利益を出していい意味でちゃんと稼いでいくっていうロールモデルを見せることで、その福祉に憧れるような若者っていうのを増やしていきたいなと思います。
どうですか、聞いてみて、今のお話を聞いてみて。
そうですね、行きづらいっていうのはそのどういうことですかね、あんまりその興味を持ってくれないっていうことですか、
ね、あ、そうですね、職業選択として選択する人が少ないんです。例えば今カイさんも、はい、まあ、その高齢者の生活がより良いものになるコミュニティを作っていきたいという学生として関わっていらっしゃいますよね、
は
い、
そうですね。
でそのままそれを仕事にしていきたいかといったらどうですか。
は考えてないです。
それはなぜですか。
なぜ、やっぱなんかなイメージとして今学生としてこうやってこう地域活動としてやってる分にはなんだろう、ちょっとはっきり答えれないんですけど、
多分それってその学生っていう本分があるからできることなんですよね、うん、それを本分にしようってなかなか思わない、
思わないですね。
それはじゃあ逆にそれでめっちゃ給料もらえるってなったらやりたいと思います、うん、ラジオなのにうなずいちゃった
うなずきが出ましたけど、そうですね、まあ、就職活動してみてやっぱりその職業選択の今のお話を聞いて、はい、あ、そうだなって思ってやっぱりこう社会学科とかそういう風に行かれてる方っていうのはこうそういう結構自分がこういう風になりたいとかこう家族の方がそうだからっていう意見意識とかがあるからそこに行くんでしょうけど、やっぱりこう普通にこう大学に行っててじゃあ福祉業界とかそういうことにするかっていうと本当に先ほど言われてたみたいにこう自分がこう関わったことないことって未知で そこに飛び込むのも怖いっていうのもあるし、こう心の距離感っていうのがこうあんまり踏み込んじゃうとこう、はい、どうしてもこう傷つけちゃうんじゃないか、それがもう多分すごい偏見だと思うんですけど、うん、じゃないかっていうのがあるから結構学生とかはその、まあ、言ってはいけないんですけど、うん、ボランティアとかでやるのが、うん、まあいいだろうっていう風な簡単な考え方になってしまうんじゃないかなっていうのはあります。
すごい、
だからいや本当にその通り、やっぱりその何でしょう、あまりにもこうボランティアチャリティーの要素が強いので、うんうん、はい、そこの固定概念は変えていきたいという思いはあります。だからその要素は重要なんですよ、うん、全然否定すべきもないんですけれども、うん、それだけに頼っていたら持続可能じゃない、うん、っていう思いでいます。
なるほど、どうですか学生目線から見てみてそういう、うん、
そうですね、今のお話を聞いて確かに私もそういう慈善活動というか、うん、なんか自分とは違う立場の人に手を差し伸べる、一緒に頑張る、一緒に何かやっていくってなった時にそれを職業としてではなくてやっぱりボランティアというか、うん、そういう活動として捉えることが結構多かったなというふうに思って、うん、でもそれを当たり前の世界というか、うん、それを仕事としてもちゃんとやっていけるような世の中、それをこうみんなで問題意識を持つというか、それを問題っていうのも、はい、どこまでを問題と捉えるかっていう、うん、その線引きもなかなか難しいところだと思うし、うん、まず序盤の方にも話があったみたいに何をバリアと捉えるかっていうのも本当に難しい問題だと思っていて、うん、なかなかこう私も端的にこう表せないんですけど、うん、はい、この何分間かだけでもたくさんのお話を伺うことができたので、うん、それをもとにまだまだ自分でちょっとこう解釈して考えていかないとなっていうふうに思って、うん、ちょっと今ここで答えを出しきれなかったんですけど、
う
ん、
そうですね、うん、
ぜひユニバーサルマナー検定で、
そうですね、実際に自分が体験したりとかお話を伺うことでまた見えてくるものがあるかなと思うんで、うん、ちょっと積極的に今後関わっていきたいなっていうふうには思いました、うん、
やっぱり元々のこの情報だったりっていう意識がこう障害者の方はこうだからっていうのが結構もう植え付けられてるんじゃないかなっていうのを今こうお話を伺って改めて思ったので、そういうのももう自分からこう取っ払って、人間対人間で話した方がやっぱりわからないこともあるなって思いました。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。普段の生活の中であんまり自分関わらない人に能動的に会いに行ったりとかするのは学生時代からやってもいいのかなっていうふうに思いました。
そうですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お時間も近づいてきたので、はい、最後のナンバーになるんですけど、このナンバーを選んだのは誰ですか。
はい、阿部です。
はい、
阿部です。ですね、この曲はまあ題名からしてもなんですけど、ちょっと励ましてくれるような曲になっておりまして、うん、まあ私がまあ 先ほども話しましたけど、冒頭でも話したんですが、まあ、研修に行ってきて何が大切かっていうことをいろいろ学んだ中で、どの企業にもよるのが、まあ、意欲を持つことだということを学んで、その今ね頑張ってらっしゃる人たちにも向けてこの曲を送りたいなと思いました。
はい、
はい、
お願いします。
では竹内まりやで元気を出して、
じゃあ行きます。せーの、
週末ドガンナットット
教えます。週末ミューミルウィークエンド。はい、皆さんありがとうございます、はい、今日はたくさんの方に言っていただいて嬉しいです。ですね、このコーナーではミューミューこと私久富ミューが週末のお天気とイベントの情報をお知らせします。まずお天気から紹介いたします。本日5時福岡管区気象台発表の天気となっております。福岡地方本日9日土曜日晴れのち曇り、最高気温は31度。北九州地方9日晴れのち曇り、最高気温は31度。筑豊地方晴れのち曇り、最高気温31度。筑後地方晴れのち曇り、最高気温は32度となっております。そして明日ですね、10日の日曜日のお天気です。福岡地方晴れ、32度となっております、最高気温です。北九州地方晴れ、最高気温こちらも32度。筑豊地方晴れ、最高気温は33度。筑後地方最高気温は32度となっております。週末のイベントなんですけれども、一週後なんですけれども、9月16日土曜日のイベントを紹介させていただきたいと思います、
はい。
こちらがですね、スタートアップの登竜門ということで、登竜門というイベントがございます。こちらが場所がですね、福岡グロースネクストというところでございまして、はい、福岡を拠点として独立系ベンチャーキャピタル F ベンチャーズという企業がですね、主体となって行っているイベントなんですけれども、このスタートアップの登竜門といいますのが、地方の若い才能たちが起業することを当たり前にしたい、世界に羽ばたく場作りがしたいという思いをもとにですね、今回で第2回目となるこの登竜門というイベントが行われます。10時半からですね行われて、九州大学企業部のセッションや、留学、キャリア、人工知能、テクノロジーなどなどの様々なジャンルのセッションがございまして、起業を考えている学生もそうじゃない学生も新たな発見や気づき、収穫があるのではないかと思います。なんとですね、現代の魔法使いと呼ばれているメディアアーティストで実業家の落合陽一さんをはじめとした豪華なゲストの方もお呼びしております。私もですね、 B 会場、 A 会場と B 会場とあるんですけれども、学生が登壇したりですね、学生が主体となって運営していく B 会場の MC として参加させていただきますので、はい、告知です。
宣伝だったらね、
はい、皆さんいらしてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、以上今週のミューミルウィークエンドでした。ありがとうございます。
はい、じゃあ今日の感想を一言ずつお伺いしたいんですけど、まずはみずきちゃんからお願いします。
はい、私はまあ今日いろいろお話を聞いて、さっき私はっきり答えられなかったんですけど、そのさ、もう、うん、
大丈夫ですよ。
そう、さっき答えられなかった部分について、私もこう、もっと、新しい、こう、いろんなことを経験しながら、自分の考えをこう、持っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ次に、カジオさん、最後、締めをお願いします。
あ、ありがとうございます。まあでも、カイさんみたいな思いを持ってる人が、その思いを抱いたまま、仕事ができるような場を作っていきたいなと思うので、うん、就職活動いつですか？
いつ？
来年、はい、あ、来年、
はい、
お待ちしてます
、はいはい、ありがとうございました。ではですね、来週は北九州の番組からお送りしますので、また来週もお願いします。
お願いします。
今日は梶尾さんも1年ぶりに登場してくださったので、次はまた来年、
1
年ぶりということで、はい、来ていただくこと
お待ちしております、
はい。みずきちゃんまた遊びに来てください、はい。じゃあ最後にですね、また私が掛け声をするので、それで締めさせていただきたいと思います。今週ありがとうございました。また来週も見てください。知ってる
就活。